上越にアイターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオにはアイターンナリティの中村慎二さんです。
はい、京都から上越に移り住んで8年中村慎二です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長です。
はい、高野です。雁木は町屋の良さを伝えている活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はですね、
はい、
2回目のご出演になります。ジョイン一般社団法人移住交流推進機構事務局の坂東彩香さんです。坂東さん、
はい、
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。東京の日本橋にある一般社団法人移住交流推進機構ジョインに北海道から出向している坂東彩香と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。坂東さんは北海道の名寄市っていうところでしたよね。
はい、
このお正月北海道に帰ってウニとかイクラとかいっぱい食べてきたんじゃないですか。
はい、実はですね、今年は帰省せずに友人たちと神奈川県の江ノ島で初日の出を見た後に初日の出を見に行きまして東京でのお正月の雰囲気を肌で感じてきました。
あ、そうなんですね。はい、初日の出は見れましたか。
はい、見れました。とても天気が良くて。
あ、そうなんですね。
はい、
坂東さんは、はい、全国の移住関係のお仕事をしてらっしゃいますが、前回は7月に出演していただいてから半年経ちました。
はい、
全国的に見て何か変化とか、出てきましたでしょうか。
はい、市町村単独だけではなく複数の市町村や県同士が合同で行うなんていう移住相談会が増えてきました。移住者の取り合いというのではなく移住を考える方によりマッチする地域を見つけてもらうために時には違う町を進めるというのはとてもいい傾向だなと思います。
ほうほうほう。
他の町の施策や魅力を知ることは自分の町の魅力化を考える際の参考にもなるなと思います。
うん、なるほど。
はい、またですね、ホームページもより充実した内容を掲載する自治体さんが増えてきています。最近面白いなと感じたのは鳥取県西部の鳥取ウェストというホームページでして、鳥取と東京の子育て世代にスポットを当てて子どもと過ごす時間の比較をしています。年間だと約600時間の差があることが分かったんですが、数字にしてみるとすごい差ですよね。
確かにホームページってつまんないのが多いですよね。
いろいろ工夫して競争になってるっていう感じですかね。
すごいですね、鳥取県。
はい、ぜひご覧になってみてください。
はい、坂東さんにご出演いただいてからまたその後も我々のこのコーナーにたくさんの方にご出演いただきました。中には上越にアイターンのこのコーナーの出演がきっかけで今度2月からですね本格的に2拠点居住を始めたいという方も出てきましたよ。
おお、すごい嬉しい動きですね。移住者同士のつながりは大きいと聞くので移住者のつながりでまた新しい移住者がなんてことも出てきたら嬉しいですよね。
理想的ですよね、それが一番ね。
はい、
上越市では今新たな地域おこし協力隊の募集もしてまして、はい、このコーナーとリンクしている移住支援団体ワッショイっていうのがあるんですけども、それから地域おこし協力隊の OB、協力隊員募集の活動を PR に、協力するような流れが今出てきてます。
はい、市単独ではない横の連携が生まれてきてるってことですね。とても素敵なことだと思います。採用者が決まってからもその方の活動を支援したいという動きが出てきたり地域づくりや移住施策の新たな取り組みにつながるなんてことがあったら嬉しいですよね。
そうですよね。最後に坂東さんから移住に関して何かいいお知らせがあるそうなんですけど。
はい、今週末の1月15日日曜日にジョイン移住交流&地域おこしフェアが東京ビッグサイトで開催されます。北海道から沖縄まで全国約450の団体が集結する移住相談地域おこし協力隊募集イベントとなっております。気軽に地域の魅力やつながり移住や交流の情報収集ができますのでぜひたくさんの方にご来場いただければ嬉しいです。
上越市もブースを出展すると聞いておりますけども。
はい、上越市さんは地域おこし協力隊ブースにご出展いただく予定となっております。 すでに地域おこし協力隊として活動されている方もいらっしゃるようなので、実際に住んでみた感想を良いところだけではなく悪いところも含めてお話しいただければ、地域の魅力がよりリアルに伝わると思います。活動内容については、どんな人たちとどんな形で進めていくのか、できるだけ具体的にお伝えいただくとイメージが明確にできるのではないかなと思います。
もうなるほどなるほど、はい、450 の、はい、あの団体というか、まあ、そう全国から集まってくるって壮観な風景になりそうな気もしますけども、
すごい、ね、
あの移住を考えている方にとってはね、もう よりどり緑って言ったら変な言い方ですけど、
そうです、ね、
いろいろ回って選べるかもしれませんですよね、
はい、比較いただければと思います。
あの、ま、我が上越市としてはその中であの埋もれちゃわないように、うん、頑張りたいと思うところなんですけど、はい、なんかこういうあの工夫してるところとかあります？そういうのなんて言うんでしょうね、そういったところで、まあ、はい、目立ち方っていうわけじゃないんでしょうけど、
そうですね、
丁寧にやっていくしかないのかしら。
そうですね、はい、人が魅力になる部分が大きいので、
あ、はいはい、あ、人がね、
人ですね、
はい、あの移住施策っていうよりは人にこう惹かれて、はい、あのいらっしゃる方が多いというふうに
聞
きますので、
そういうもんですね、はい、確かに、まあ、そう言われてみればそうですもんね、だって、
はいはい、その場でいかに親身になるかっていうところが、あの一番大切なところになってくるかと思います。
その点で言えば、あの上越市で、うん、あのそういうところに行く人ってすごくね、
う
ん、丁寧の方が多くて、あ、そうですよね、あの親身になって話聞いてくれるようなタイプの人が多いですよね、うんう
ん、やはりね、あの自分がやって苦労したことね、そういうこと話してもらうとすごく助かりますよね。
そうですよね、
こうなんていうか実体験に基づいて話が出てくるので、うん、まあ、時に本音もねどんどん出てきて、
あまりいい話ばっかりじゃなくてね、
そうそうそう、うん、確かにそうかもしれないですよね、うんうん、なるほど、1月の15日に東京ビッグサイトで開催されるわけですね、
はいはい、
ではまたあのこれを聞いて移住に興味ある方はどんどん来てくれるといいですよね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日のご出演はジョイン一般社団法人移住交流推進機構事務局の坂東彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、はい、ちょっと時間が余りましたので、うん、余りましたので
ちょっとかな
高野さんどうですか、うん、今の話聞いてみて。
いや本当にあの移住ですね、全国からたくさん参加されますんで、やはり、うん、あの、まあ、目立つってほどではないんですけども、うんうんうん、やはりあの地域の魅力を十分に発揮できるようなですね、はい、そういう人をですね、うん、送り込んでいただきたいなと思ってるんですけども、
あ、はい、あの高野さんが活動してらっしゃるあの、うん、ガンギー町屋の、うん、こうなんていうか団体から、あのそう移住者募集の方もやってらっしゃるんでしたっけ。
移住者募集っていうよりも、あのそういうですね、はい、あの空いてるところがないかというのは結構お聞きします。来てみてですね、こういうところに住みたいなとか、そういう方は結構おられましてですね、今あの特鉄の、 あの雪月花っていうのも、
はいはい、
協力してるんですが、
すごく人気あるそうですね。
その中でですね、はい、いやこの町はいいですね、ちょっと住んでみたいなって、うんうん、いうことが聞きますんでね、ぜひぜひ今度桜の時とか、あの蓮の時にもね来てです ね、 いいですね、魅力を感じてくださいっていうので、まあ、そういう PR をしてるんですけども。
なるほどね、や
っ
ぱり
町屋の魅力って大きいんですかね。
はい、やはりねあそこはね独特のそのなんて言いますかね、あの力って言いますかものが あると思ってですね、皆さん非常に見ただけで感動されますけども、
はい、あ、ね、
私もあのついにあのお試し移住シェアハウスを、うん、はいはい、
その後
あの3館地に作りましたけど、はい、まあ、1号館って呼んでましたね、
1号館
まだ始めたばっかりなんですけど、あの2号館をね、うん、ガンギ町屋に作りたいと思ってるんですよ。
いいですね、
まあ、これからね、うん、あの作戦を練りたいと思いますけど、
じゃあもう大いにあのご一緒に、ね、中野先生と一緒に相談して、
はい、僕はあのこう見えて、うん、京都生まれなんで、あの町屋好きなんです。ちょっと
そうですよね、
あ、意外な顔してましたね
いやいや、あのイメージと合わないかった。
あ、すいません
新しいのも好きだけど古いのも好きなんですよね。
僕どっちかというとね古いのが好きですね、うん、割と、はい、
あ、やった、私も古い人なんて
まああのやはり町屋っていうのはやはりそれだけ伝統があるんでですね、あのやっぱりすぐ作るってことができませんし、
そうい
う重みって言いますか、はいはい、あの古き良さっていうかね、うん、そういうあのもんっていうのはやはり感じられるんですね、すごく、うんうんうん、
なんかこう入るとね落ち着きますよね。
そうですね、うん、
ですよね。で一番ほら今度ブース出すじゃないですか、上越市に、はい、上越市の人まあ本当になんていうのかな、こう奥ゆかしいというかね、そういうところがあるから、はい、なんかね圧倒されちゃってっていうのが心配なんですよね。
はい、
うん、なんとかこう、うん、ね上越市をこう目立つようにね、いい意味で目立つように、うんうんうん、アピールしていただきたいですよね。
確かにちょっとおとなしいところがあるので、おとなしいんですよ、まあ、実際にね話してもらえば良さが分かるんじゃないかなと。
温かみがじっくりと分かってくる
んですよね、うん、それがね良さが分かるには時間がかかるんですよすぐ分からないところがちょっとこう、
では
奥ゆかしいんですけど、
お試し移住してきていただいて、はい、何ヶ月か住んでもらえるといいかなと、
う
ん、思います。
そうですよね、
あ、うん、そうそう、そろそろね今日もいよいよ雪が、
そう
来ましたけども、
今年初めての どっさり雪ですね。
どっさりですね、久しぶりにね車の上に雪がてんこ盛りになりました
でしょ、
はい、
それで今今度 PR の時にですね、はい、私たち今角巻きやりゃ角巻き、それからトンビを着て歩いてるんですけども、うん、あれをですね、うん、来てですね、うん、PR したらどうかなと思っています。
それいいアイデアかも。
それと私前から言ってるんですけど、銀座通りを角巻きを着て、トンビで歩いたらどうかなって、そうするのもいいかなと思っています、う
ん、いいですよ、絵になりますよね、またこの雪とね角巻きと、
はい、似合う、
うんうん、
いいね、
ぜひですよ、PR の時にそういうものをですね、はい、使って、いただければなと思います。
いろいろアイデアも出てきたことで、また頑張っていきたいと思います。
そうですね、
はい、
今日のスタジオの出演は上越移住支援ネットワークワッショイ管理人の中村真嗣さん、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員、そして先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は先ほどご出演くださった坂東さんと同じ移住交流推進機構の北澤美沙さんにおつなぎします。上越に I ターンでした。
うちを選んでくれた君を若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを